ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第729回目の配信に、この配信は安根さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ合計15名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。またマイクロソフトチームズによるコミュニティも行っております。この番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X タグ、ハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。 YouTube ご覧の方はこちらの QR コードからも見ることができます。また YouTube のメンバーシップも開始しておりますので、よかったらご利用ください。それとですね、これ番組のご支援いただいている皆さん向けに、ウッドストリーム Windows ジャーナルという、雑誌のようなものをお送りしています。このポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の内容をですね、雑誌風にドキュメント化してお送りしております。 PDF ファイルでご提供しています。こちらのクラウドファンディングのご協力いただいている方、あと YouTube のメンバーシップの方にご提供しています。あと単品でも販売してっていう話もありまして、単品販売もしております。ノートっていうサイトの方を利用させてもらって、販売をしております。今創刊号の4月号と5月号を出しているという状況です。で、どんな内容なのっていうのを知りたい方はですね、創刊準備号っていうのを、3月に出してますんで、ちょっとこちらは誰でも見れますんで見ていただければなと思っております。今週の話題、大きく分けて6つ、大小含めて6つという形での話をしたいと思います。Excel のちょっと小技的な話と、マイクロソフトエッジの、これも小技的な話ですね。あとワンノート、あとは、メインとなりますのが Windows 11の4月のアップデート、あと Windows 11インサイダープレビューの現在の状況、それに伴うスニッピングツールとかペイントとかのですね、バージョンアップとかもありましたんで、そこら辺の話もしたいと思っております。はい、というところで今回ね、ちょっとワンノートを使って、ワンノートでね、普段こういうふうにネタ帳を作ってるんですけども、ネタ帳そのものをもうお品書きにしちゃって話しようかなと思ってます。まず一つ目がですね、Excel のショートカット、ちょっと便利なのをちょっと見つけまして、で、見つけたんですけど、元ネタがどこだったかちょっと忘れちゃいましてね。で、確かね、TikTok でね、見たんですよ。おお、便利だと思ったんですけども、その元ネタを紹介しようと思ったら TikTok 流れちゃって忘れちゃったんで、私も自分で調べて、お話したいと思います。これどういうのかっていうとですね、ちょっとしたネタなんですけどね、Excel ちょっと立ち上げてみますかね。で、数字打つときにカンマ区切りにしたいだとか、あと通貨値を円にしたいとかね、あとは、数字、こう小数点以下のこう数字入れてパーセント表示にしたいとかっていうのを、よくやると思います。で、これをですね、こういうふうにメニューからクリックしていくといいんですけども、これが便利にできるショートカットっていうのを教えてもらったというか、見つけたんで、ご紹介したいと思います。これ YouTube のね、ショート動画って方で、アップしたらですね、なんか500回以上再生されたっていう、なんか普段の配信より全然多い再生がされたんですけども、これどういうのかっていうと、これ今 1,2,3,4,5,6,7,8 ってありますね。シフトキーとコントロールキーと数字の1、これを同時に押してください。これよかったらお手元のエクセルでね、試してみていいと思いますけど、ちょっと今手元のキーボードを見せられませんけど、シフトキーとコントロールキーと数字の1ですね、これを押すと、これだけで 3桁ごとの緩和区切りをしてくれます。地味に便利なんですね。でこれ元に戻したいって時はシフトキーとコントロールキーとべき上の数字、バックスペースの2つ左どれなりですね、これを押していただくと元に戻ります。はい、まあ、そんなことができます。それともう一つ、円マークで通貨で表示した場合ね、これどうやるかっていうと、シフトキーとコントロールキーと数字の4、これをします。そうすると例えば日本だったら円マークで、あとは3桁ごとにカンマで区切ってくれるっていう、まあ、これよくお仕事でエクセルでこうお金の計算表示したいときっていうときにやりますけども、まあ、いちいちこうリボンメニューのねメニュークリックしなくてもショートカットで簡単にできますよというところです。まあ、これねちょっとやってる分だったら別にメニュー押せばいいじゃんってなりますけども、仕事でねたくさんやんなきゃいけないってときにはショートカットってすごく便利ですんで、ちょっとそこもね活用していただければなと思っています。それともう一つですね、パーセント表示、0.46、 なんで46なんだっていうところはちょっとこだわりがあるんですけども、これをねパーセント表示したいです。 46% って表示にしたいですっていうのがあると思います。これどうやるかっていうと、シフトキーとコントロールキーと数字の5、メインキーボードの5ですね、シフトキーとコントロールキーと数字の5、これを押すとパーセント表示にしてくれる、まあ、0.46 が 46% って表示してくれるというものになります。まあ、ちょっとしたことなんですけど、私これ TikTok で見せてもらった時おおと思ったんで、本当はその TikTok のサイトを動画を、ね、紹介したかったんですけど、まあ、見つけられなかったんで、ちょっと自分でもう一回調べ直してやってみました。 Excel って割とねショートカットはちょこちょこあるんですね、こういう便利なやつってね、うん、まあまあ、今も言いましたけど、こうたくさんの処理をやっていくときにもうキーボードでパカパカパカパカや処理していきたいって時はね便利かなと思いますんで、ちょっと活用してみてください。これは WWJ の方は画面ショット付きで解説をするようにします。それともう一つのネタが、Microsoft Edge で URL を QR コードで出す方法っていう、これも私ちょっとしたネタなんですけど、ちょうどこれ今回のこの勉強会のサイトがありますね。これってこの URL をこう皆さんにお伝えするっていうのと、まあ、よく私もこれ番組の紹介のとこでね、この QR コードで出してますっていうのをやったりしてます。まあ、こう QR コードを出します。でこれQR コードを出すのどうやってたかっていうと、QR コード生成サイトっていう、まあ、QR コード作成っていうようなキーワードで検索するとたくさん出てくるんですけど、ちょっとそれを利用させてもらってたんですけども、実はMicrosoft Edgeで URL だけをQR コード化したいって時ってね、すぐできるんですよ。で、これ今ウェブサイト表示しています。で、ウェブサイト表示している状態で、どこでもいいです。右クリックしてください。で、右クリックすると、いろいろメニューが出てくるんですけど、いつまいかこんなのがですね、このページの QR コードを作成っていうリンクがあります。リンクというメニューがあります。ウェブサイトをどこでもいいんで右クリックしてメニューを出して、このページの QR コードを作成っていうメニューがありますので、これを押します。そうすると、QR コードがこうやって出てくるんですね。で、これ QR コードを、まあ、スマートフォンとかで読ませると、この URL にジャンプすることができるということができます。これ地味にできますし、これ実際、クリップボードに画像をコピーすることもできるし、ダウンロードってやって、PNG 形式のファイルでダウンロードして保存することもできます。まあ、こういったことができますんで、このウェブサイトをちょっと QR コードでちょっと示したいとかね、そんな時にはこれ、使ってみていただくといいかなと思ってます。実はこれ、インサイダープレビューの Windows だとさらにいろいろなことができるようになってますんで、それはこの後ね、お話したいと思います。はい。じゃあその次のネタいきますね。これも小ネタの一つ、なんですけど、今これワンノートを私使っています。でワンノートも使ってるんですけども、一方でビジュアルスタジオコード使ってもテキストファイルをこうじゃんじゃん書いていくってこともしてるんですね、うん、まあ、これ勉強会の案内だとかっていうのもテキストファイルが使いたいときはビジュアルスタジオコードを使うこともあるんですけど、ビジュアルスタジオコードを使うときに テキスト形式どういうのを使ってるかっていうと、あの私ね、割とね、マークダウンを使うんですよ。あの、マークダウンって、まあ、皆さん、よくプログラマー系とか、あとは GitHub とかね、あれですごい使われてる方、あとはこう、ドキュメントを簡単に書きたい方ってことは使われてもいますけども、そのマークダウンっていうのを、よく使うことがあるんですけど、これって、今、ワンノート使ってるけど、これもワンノートもマークダウン使えないかなと思ってたんですね。で、あの、ちょっとね、一つ気になるのが、ワンノートって、こう、見出しとかってあるんですね。見出しとかあるんですけども、ワンノートのメニューから見出しとか見出し2とかね、あると、こうやって、ある程度、見出しとかつけてくれるんですけど、このスタイル変えらんないんですね。うん、で、変えらんないよりにインデックスを作ってくるわけじゃなくて、うん、というところがあって、意外と、あの使いそうであんまり用途がないなっていうところがあって、だったらもっとこの構造的な、なんていうんですかね、その文章をマークダウンで使いたい時ってワンノートじゃ使えないのかなと思ってたんですけど、実際ですね、これワンノートにマークダウンを使うっていう方法があります。で、これ、ウェブサイトでこう紹介している、まあ、ワンノートマークダウンで使えるプラグインがありますよっていうことを紹介していただいているところがあって、そこらは見てみました。でね、これ、ワンマークというワンノートのプラグインアプリです。これダウンロードしてインストールすると使えます。これを使うと、ワンノートの中でマークダウンが使えます。例えば、シャープ2つつけて、あ、シャープ1つつけてスペース開けて何かタイトル入れると見出し1になる。シャープ2つつけてスペース開けて何かタイトル入れると見出し2になるとかね。あの、そんなことができるようになります。これを実際インストールをして、今回から、実際 YouTube とかでお見せしてる、もうお品書きっていうのも、これ全部マークダウンで記述をしています。でね、これあの、ワンマークというのをインストールをすると、まあ、ワンノートのメニューの方、一つとしてね、追加をがされまして、で、例えば、あの、もうこれ、編集、入力するとですね、すぐマークダウンの書式に変えてくれるんですね。まあ、例えば、シャープ一つつけて、スペース開けて、テストってやって、エンターキーを押すと、見出し1を勝手に作ってくる。で、次に、シャープ二つつけて、テスト2ってやって、エンターキーを押すと、見出し2を作ってくれるとか。あとは、何か、あの、ABCD とか仮に打ちますよね。これって、あの、マークダウンをやるときには、前後にアスタリスク2つつけると太字にしてくれるんですよ。で、これと同じように太字をつけて、エンターって押すと太字にしてくれるとかね。あの、こういったところがですね、あの、ワンノートを使ってマークダウンが使えるようになります。こういったところがありますんで、ちょっとこれ、まあ、ビジュアルスタジオコードを使ってマークダウン使われている方も多いと思いますけども、ちょっとワンノートでやりたいなって方はね、これ活用してもいいと思います。で、これすごく、このプラグインすごく便利なのが、他に使っているマークダウンのファイルを取り込むこと、ワンノートに取り込むこともできるし、あとは、マークダウン拡張子、MDA のファイル拡張子で、ワンノートに書いた内容を他のマークダウンファイルにエクスポートすることもできます。で、例えばですね、面白いのが、あの、ワンノートで絵とかを貼り付けますよね。絵とかを貼り付けると、これは、マークダウン上は、鍵括弧であの画像ファイルのリンクを作ってくれるんですけども、エクスポートをすると、この画像ファイルも同じディレクトリ、フォルダーに画像ファイルとして保存してくれて、かつマークダウンファイルも作ってくれて、リンクも取れるってところで、あの、一回エクスポートすると、例えば、ビジュアルスタジオコードとか、あと、マークダウンのその表示するアプリで、普通にあの画像付きで表示することができます。ですから、この取り込みもできるし、マークダウンのエクスポートもできる。それがワンノートでできるということになりますので、ちょっとね、あの、マークダウン使いたいって方はね、ちょっと活用していただけるといいかなと思っております。まあまあ、そんなところで、結構有名なんで、これ、ワンマークという、アプリですね。ちょっと、まあ、ワンノート使っている方は使ってみていただけるといいと思います。はい。では、その次。まあ、いよいよこれが本題になってくるんですけども、Windows 11の4月の機能アップデートがありました。これね、ビルド番号22631-3527というやつで、人によっては使えています。で、人によってはこれからっていう内容です。で、これがね、どういったのが提供されたかっていうところを、 まあ、お話したいと思います。で、ポイントは、これ4月23日にマイクロソフトがリリースしてるんですね。4月23日、第4火曜日。まあ、前回お話ししましたの ABCD の D リリースという形で、マイクロソフトが機能アップデートというところで、セキュリティアップデートとはまた別にリリースをするものです。ですからこれ使いたいなっていう、この最新機能を適用したいなっていうスイッチをオンにしている方は使う、ダウンロードして使うことができます。で、オフにしている方はね、このダウンロードまだ来ません。というところなんですが、これこれ前回ね、Windows 11のリリースについてお話をしたところも、まあお話をしましたけども、まず日本時間ではこれ D リリースで4月24日に適用されています。ただ、まあ今言いましたように、希望されない方はダウンロードされてこないんですけども、翌5月のですね、B リリース、セキュリティパッチの段階で、これは全員に適用されます。ということで、5月の B リリースですね、第2火曜日の翌日ですから、日本で言うと5月の15日、第2、3水曜日、この日の Windows アップデートで、この機能アップデートが、セキュリティパッチと一緒に無理やり入ります。さあ、じゃあそのセキュリティ、機能アップデートの内容どういうのかって言いますと、はい、4月23日、KB503-6980、ということで、これを適用すると、ビルド番号22631-3527、というものになります。で、そうですね、ポイントが一つあって、これね、Windows 11のバージョン 23H2、 おそらく皆さん普通にアップデートしてると 23H2 なんですけども、1年前の 22H2、これもまだ適用されるんですけども、これ注意事項2月に出てるんですけども、 Windows 11のバージョン 22H2 は6月26日の機能アップデートまでしか適用しませんと。で、それ以降の機能アップデートをしたい場合は2312してくださいということです。これ機能アップデートなんですね。セキュリティ上のアップデートは第2火曜日の翌日の、まあ、第2、まあ、ほぼ水曜日ですねの適用はしてくれますけども、機能アップデートというものを今後やっていきたい場合は、これ2212は6月までで、それ以降は2312に上げてくださいねという注意事項があります。それで今回結構ね、みんな文句言ってるアップデートなんですね。これ文句言ってるというのは、みんなの前で楽器とかをぐしゃーっとプレスで潰すとか、そんなようなことを言ってるわけじゃなくてですね、スタートメニュー、ここにですね、広告が出るっていう言い方をみんなしてますけども、実際どういうのかというと、スタートメニューのおすすめのところにマイクロソフトストアのおすすめアプリが出てくるというものになります。これ注意していただきたいのが、広告ではないんですね。なんかそういうのがちょっと先走って報道されちゃってるんで、すごい気になってるんですけど、おすすめアプリで、例えばこんな Windows のアプリがありますっていう、ストアに行くとありますよってところでこうクリックすると、ストアに飛んでインストールすることができる。まあ、もちろんインストールってボタンを押せばですけどね、というところでおすすめアプリを出してくれますという機能が出ますっていうのが今回から実装されています。ただ実装されてるんだけど、全員にはまだ行き渡ってないですね。私も行ってないです。これ、今、YouTube でお見せしてるのは、Windows 11の、これ、ベータチャンネルなんですよ。うん。ベータ版でもまだ見えてないっていう状態です。ということでね、いずれこういうのがありますっていうことになります。で、もちろん、そんなもん出したくないっていう、ね、方は、これ、オフにすることができます。設定のですね、個人用設定のスタートのメニューのところに、ヒント、ショートカット、新しいアプリなどのおすすめを表示しますというスイッチが、オプションがあります。これをオフにしていただければ、このおすすめ出てこなくなります。標準だとオンにしてるんですね。そういったところで、嫌ならオフにしろっていうことができますんで、選択ができますんでね、人それぞれこう好みに合わせて使っていただければなと思っております。それと、このタスクバーとかのこのウィジェットのアイコンとかね、あるんですけども、これ画面の左下ですね、これウィジェットってありますけども、ここのアイコンが、ちょっと見やすくなりますっていう、場合によっちゃちょっとボケたような風に 表示されるってことは今まであったということなんですけども、あとそこら辺が改善されます。アニメーションを含めて改善がされますよということになります。でね、私もちょっとね、いじってみたんですけども、特に、なるほど、もともとちょっとその、ぼやけてるとかそんな感じなかったんで、まあ、ここら辺のね、アイコン周りの画質が良くなりますよというアップデートです。ね、ピクセル化やほぼぼやけた状態がなくなりましたっていう、そんなところがね、改善ということになってます。うん、あとまあタッチキーボード、で、タッチキーボードね、これ画面にこうキーボード出る、まあ、あのサーフェスとかのタッチパネル式のキーあのデバイスとかはあのキーボードつながってない時にね、画面にこうソフトウェアキーボードっていうかキーボード出てきますけど、まあ、そこら辺の不具合直しただとか、まあ、そういったところを直しているというものになります。ですからこれ4月のアップデート一番大きいのはこのスタートメニューのおすすめのコーナーにおすすめのストアアプリが出てきますというのがやっぱり一番大きいのかなと思ってます。まあ今言いましたように、もちろんオフにもできますんで、ちょっとそれをお好みに合わせていただければなと思っています。ベータ版なんですよ。ベータ版の Windows でも、あと今手元にあの HB パビリオンってあのノートパソコンがノーマルの Windows 11なんですけど、これも、もう4月の機能アップデート入れちゃってるんですよ。入れてるんだけど、未だに広告っぽいやつは出てこないです。広告っておすすめなアプリ出てこないですね。逆に私出てくるの期待してるんですけどね、何をおすすめしてくれるんだろうという、素晴らしいアプリと出会いがあるかもしれないってところで、ちょっと逆に期待してたとこなんですけども、まだ適用されてないです。で、まだ適用されてないし、いろんなウェブ記事を書いてるライターさんも、いろいろこう、例えば、阿久津嘉一さんとかもいろんな有名な方いますよね。が、記事書かれてるのを見るとも、広告が出てきたっていうおすすめが出てきたっていう記事は一つも見てないっていうところで、まあ、今後数週間の間にオンになるだろう、出てくるだろうというものになります。これね、マイクロソフトでね、いっぺんに公開しないんですよね。で、実際、ソースプログラム自体はもうダウンロードされてます。どっかでスイッチ、どっかってちゃんとどっかのスイッチがあるんですけど、どっかのスイッチがオンになると、その機能がオンになるっていうね、ことをやってますんで、まあ、そんなのもできますよと。いうものになります。これがね、4月のアップデートになります。まあ、今、冒頭言いましたように、4月のアップデートなんだけど、5月の15日、第3水曜日になりますけども、この日のセキュリティアップデートで、この機能も入ってきます。はい、ということですね、うん。何もしてないのに、いつの間にか、なんか出てきたっていう感じがあるかと思いますけど、そんなことがあります。はい、じゃあ次のお話をしたいと思います。明日の Windows が見えてくるという Windows Insider Preview というところで。まあ一応勉強会的にはこれがメインの話となると思いますけども。これ Windows 11の話を、できるだけこう Insider Preview を追ってって、皆さんにこう次の Windows がどうなるっていうところを追っていきたいなと。まあみんなで情報共有してね、見ていきたいなというものです。で、一応ね、この、まあ、Insider Preview ね、まあ、私もこの番組でも何度も話してますけど、4種類があって、カナリアチャンネル、ベータチャンネル、カナリアチャンネル、デブチャンネル、ベータチャンネル、リリースプレビューチャンネルっていう4つのリリースがあります。で、4つリリースがあるんですけども、これ4つリリースね、全部紹介してると、もう同じ重複してる内容を喋っちゃうことになりますんで、例えば、デブチャンネルで紹介しようと思ったら、ちょっと前の週にカナリアチャンネルで話した内容でした。これとが同じですって言うとなんかわけわかんなくなっちゃうんで、お話しするポイントとしては、カナリアチャンネルとベータチャンネル、これに絞ってお話をしたいと思います。で、理由はですね、カナリアチャンネルっていうのは品質はともかく機能をどんどん入れていくってところで、採用されるかどうかわかんないんだけど、先の Windows こんなのが来そうだよっていうところが見えてくるというところと、もう一つベータチャンネルですね。ベータチャンネルで降りてきたってやつはもうほぼ採用なんですよ。だから1ヶ月後2ヶ月後の D リリースとかで機能が乗ってくる場合もあります。というところでね、目の前に来そうなアップデートこれですよっていうお話をするってところで、ちょっとこの2段階をね、みんなにお話をしたいなと思ってます。はい、でじゃあカナリアチャンネルですね。カナリアチャンネル、こちらは、5月8日、に、リリースされたというもので、ですね、まず変更内容としては、Windows の共有、 国連のね、機能が、追加になりました。これが Windows 11 Canary Channel 最新の機能を品質はともかく載せたバージョンです。バージョン 24H に、もう今年の秋口に出るやつですね。24H に OS のビルド番号26212の5000番というやつです。で、これが、まあ、新しいバージョンというところになるんですけども、ここでですね、何が変わったかっていうと、Windows の共有機能、ここら辺でちょっと変わりました。で、Windows の共有機能、があるんですけど、例えば、エクスプローラーで、なんか絵を出します。で、Windows で共有したい、例えば、ファイルエクスプローラーでもいいんですし、例えばその画像ファイルでもいいんですけど、大体右クリックするとですね、共有ってメニューが必ず出てくるんですね。で、共有って何ができるかっていうと、例えば、Twitter、SNS に投稿したりとか、OneDrive にリンクを送ったりだとか、あとは Teams で他の方に連絡したりっていうような共有の仕方をするんですけども、ここでですね、例えばこのフォトアプリで写真を、画像ファイルを出したときに、右クリックして共有ってやって、表示させるとですね、QR コードを出してくれます。共有ってやると、この、例えばウェブブラウザであったり、あとは、ファイルであったりするとこで、右クリックして共有って選択をすると、QR コードが今言いたいことあれですね。QR コードが表示されるっていうのが出てきます。そういったところでね、URL の QR コード表示もできるし、あとは、実際の、エクスプローラーの、例えばシェアポイント上の QR コードを表示するとか、そういったことができるようになります。もう一つですね、共有の画面って今まで出せてたんですけども。これ普通の Windows でも、そのまま、今までノーマルの Windows でも、ファイルの共有って画面出せたなんですけども、この共有の画面って、この Windows の枠をね、ちょっと別の子でちょっとクリックすると、この Windows、共有の Windows 消えちゃってたんですね。うっかり外をクリックした場合。で、これうっかり外をクリックしちゃうと消えちゃうんで、今度はそのリンクの共有ってやつはちゃんとした Windows にして、閉じたいときは×ボタンで閉じる。で、そのウィンドウの共有のウィンドウの枠を外をクリックしても、この共有の画面、ウィンドウは消えないようにしたっていう改善がされています。これおそらくね、ユーザーからのフィードバックだと思いますね。うん、ということで、まあ、要は何かっていうと、Windows の共有で、QR コード、というのが新しくできたということになります。それと、コパイロット、関係ですね。これコパイロットで、Windows キーと C のキーを押す、もしくは最新のパソコンだとコパイロットキーを押すと出てきますけども、コパイロットキーって、画面の右側に、サイドバーのように出てくるわけなんですけども、これがですね、最新のアップデートでは、右側のサイドバーだけじゃなくて、ウィンドウ表示になって位置とかサイズとかが変えられるようになったっていうことを今試されてます。で、実際私のとこは、サイドバーで出てくるままでなかなかこの機能がオンにならないんですけども、この機能改善を一旦停止しますというのが来ました。で、停止するっていう理由は、多分なんか不具合かなんかあったのかもしれませんけども、このいろんな機能っていうのを一回改善するために、一旦この機能を引っ込めますと。皆さん一回使わないようにしますと。いうことをしますというね、お知らせみたいなもんです。これやっぱり Windows のアップデートってよくあるんですよね。うん、で、これ一旦やめましたっつって、この前やめたっつったやつを、今度復旧させましたっていうことをやるっていうのは、ね、よく Windows のインサイダープレビューであります。まあそんなところがね、今カネレチャンネルでやってます。で、やっぱり言うと、ちょっと今回ね、カネレチャンネル機能追加されましたけど、割とこう落ち着いてるっていう感じですね。で、これが以上カネレチャンネルです。では次にベータチャンネル、いきたいと思います。これベータチャンネルはですね、22635の3566と22653535702265355という3つ、これ前回から私が、お休みもあったんですけど消化してなかったっていうところで、割とこの間に3つ出てます。つまりカネレチャンネル1個出てる間にベータチャンネルが3つ出てるんですよね。いかにこう Windows がもうすぐこう機能アップデートをたくさんドーンと入れるに前のテストをしてるっていう感じなんで、このリリースの仕方を見ると、 Windows の機能アップデートもうすぐすそろそろでかいのがどんどん来るぞっていうとかね、わかると思います。ですね、これじゃあ、各サイトにね、いろいろ紹介あるんですけども、じゃあまず一つ一つ追いますと、ビルド322635、3566というやつで、タスクバーのデスクトップ表示、ここに ついての、ね、変更がありました。といってもね、これおそらく皆さん何の不思議もないと思う、変わりもないと思うんですけども、Windows ってマウスカーソルを右下に持っていくとデスクトップ表示にだけに切り替わるんですね。右下に持っててクリックですね。そうするとデスクトップだけの表示になります。右下ですね。右下にマウスカーソルを持っていくとちょっと縦棒みたいなのが出るんですけど、そこでね、しばらく置いておくとデスクトップの表示っていう、こうチップ表示が出てくるんですけどね。この画面の右下なんですけど。まあ、これをクリックすると画面をデスクトップ表示する。つまり全ての Windows、ウィンドウを閉じるっていうことをやります。ただ、そういったことができるっていうことで、これはまあ昔から Windows 10の多分その前からもあったような機能なんですけども、これがですね、デフォルト設定が変わりましたというものになります。実は Windows 11だとこの機能をデフォルトでオフになってたんですね。Windows 10は確かオンになってたんですよ。私もそんな話を紹介した覚えがあるんで。で、オフにしたやつを、これ設定自体は、Windows 11の設定の個人用設定のタスクバーのところに、ね、デスクトップを表示するにはタスクバーの隅を選択しますっていう、オプションがあるんですね。これチェックボックスをチェックすると、デスクトップを表示するっていうふうに、画面か、マウスカーソルを右下に持ってってクリックすると、ウィンドウが全部閉じて、デスクトップを表示するっていうのが出てくるんですけども、これが、今まで Windows 11もオフになってたっていうところをオンにするのを標準にしますというふうにデフォルト設定を変えますというものになります。というところで、これおそらく、あれ、Windows 11できてなかった、もしくはそんな機能を知らなくて、たまたま何かの操作でマウスカーソルを右下持ってってクリックしたら、あれ、ウィンドウが全部消えちゃったっていうことがあると思いますけども、これ消えちゃったわけ、閉じちゃったわけじゃなくて、もう一回クリックするとまた復元しますんで、そういったところがね、変更になります。デフォルト設定が変更になったということですね。で、その次に出てるビルドで、ビルド22635-3570というベータバージョン。こちらはですね、これエクスプローラで、ちょっと面白い風が出てきます。私の Windows 11はすでにベータバージョンなんでこれが使えるんですけども、ファイルエクスプローラーでこうタブが開けます。ね、Mac の方はもともとできるんで、ご存知かと思うんですけど、このタブを開くという機能でタブで右クリックするとタブを複製するというオプション、メニューがつきました。このタブを複製するっていうと今開いてるタブと同じタブを新しく開いてくれるということをしてくれます。だから作業としてはね、タブを開いて、このタブの1個上のディレクトリの作業をこのタブでこう並べて作業したいなとかね、そのこと、割と私なんかは割とよくあるんですけども、そういったところで、タブを右クリックしてタブを複製っていうのを選択すると、同じファイルで、フォルダーの内容をタブでもう一個追加してくれるということをしてくれます。これがね、ベータ版でつきましたんで、これ結構便利だと思うんでね、おそらくこれもうすぐ、来ると思います。極端に来月とか、ひょっとしたら5月とか6月とか、別に私保証しませんけど、近いうちにこれがリリースされると思います。あとは、これまたね、共有関係、それがビルド226、次がですね、ビルド22635-3575という、最新のベータ版ですね。こちらがですね、これまで Windows の共有ネタなんですけども、ファイルを選択して右クリックして共有をします。で、共有すると、Outlook にメールで送ったりとか、さっき言ったようにね、Teams で送るとかっていう選択ができるなんですけども、そこのメニューの、一番上にですね、ファイル自体をコピーするっていうコピーボタンがつきました。だから共有して、コピーボタン、一番上にコピーボタンが出てくるんで、それをクリックすると、ファイル自体をクリップボードに入れてくれて、別のフォルダ持ってって、コントロール V でも何でもいいんですけども、貼り付けるとコピーができるということになります。だからこの共有にファイルのコピーをするという機能が一個つきました。これ実際お手元の普通の Windows 使ってる方は、これファイルを選択して右クリックして共有して、 この画面多分リンクのコピーは出てくると思うんですけど、ファイルのコピーはできないと思うんですね。これはあのベータ版になって、適用されるっていうところになりますんで、まあ、こういったところもできるんで、まあ、共有っていうことでできることが広がるということになります。まあ、インサイダープレビューでもね、あのできるようになってますけど、まあ、だいぶあのインサイダープレビューのカネレチャンネルだと共有はできるんですけども、ちょっとメニューが違うんですよね。ファイルのコピーっていう別のあのメニューが出てくるって形になってくるんで、ちょっとねインサイダープレビューによっても内容が違うんで、どれが採用されるか分かんないけど、おそらくベータチャンネルの方のメニューを右クリックして共有ってやって、画面の一番上に出てくる共有ボタンっていうのが使われる、まあ共有ボファイルの共有に使われる、ファイルのコピーに使えるっていうね、ことになるかと思っています。まあそんなとこかな。あとはね、どのビルドで来たか分かんないんですけど、ビルド22635の3500っていう、前々回紹介したインサイダープレビューで、スタートメニューを押して、アカウントのアイコン、例えばスタートメニューを押して一番下に、スタートメニューを押して、出てくるスタートメニューの一番下に自分のアカウントがありますけども、これをね、右クリックすると、今まではログアウトとかっていうメニューしか出てこなかったんだけど、ビルド22635の3500っていうバージョンだと、そのアカウントの詳細情報が出ます。例えば、クラウドのストレージがどんぐらい残ってますかだとか、どんなアカウントですかっていう、あと自分のアカウント自体のリンクを表示してくれたりとかね、これのリンクが変わるんですけども、それがね、今まで使えなかったんですよ、私も。通常の Windows と変わらなくて、その機能が適用されてなかったんですけども、今回いじってる間にいつの間にか、私のところはこのアカウント表示、スタートメニューのアカウントからアカウントの詳細に表示されるというものがオンになりました。まあね、そんなところがね、ちょっと変わったかなっていうところで、先取りしてこう使ってますけども、まあ大体こういったところがちょこちょこ変わってるっていうところになりますんで、これがまた秋口になるとね、24H には何が変わったってところで、こういったところが一挙にこう紹介されるのかなと思っています。まあそんなところで Windows 関係のインサイダープレビューはこんな感じなんですけども、じゃあこのインサイダープレビューで Windows の中に入っているソフトもバージョンアップがされています。で最後にね、紹介するのが、スニッピングツールっていう画面キャプチャーを取るツールと、あとペイントですね。これがインサイダープレビューで機能が変わっています。でこれ実際のマイクロソフトのサイトの方にもですね、スニッピングツールとインペイントがアップデートされましたっていう、この2つ の紹介がされています。でまずスニッピングツール、どんな風に変わったかというと、まず画面ショットをこう切り取ります。すると切り取れるんですけども、おそらく今のバージョンだとこう四角い枠をつけたりだとか丸を書いたりとかね、そんなことができるようになってるんですけども、これに加えて絵文字が入れられるということになります。こういった形で絵文字が入れられますよというのが、スニッピングツールの新機能になります。で、これ画面キャプチャーの機能なのに、なんかこれ追加して貼り付けるっていうので、別に絵文字を入れるってこれどういうことかなっていうのあるんですけどね。そんなことができるようになりましたってところで、まあ、スニッピングツールの中である程度画面を作っちゃって、適用できるところでできますよと。事前にね、スニッピングツールの中で編集もできちゃいますよっていうところの一つだと思います。この絵文字がね、どんぐらい共有必要なのかとか。マイクロソフトのサイトだと、おそらくこれ Teams のチャットの画面ですね。それについて拍手のアイコンを入れたりとか、ハートのすごく良かったっていうような表情のアイコンだとかを追加して入れてますっていうこともやってますね。ちょっとね、遊び心もあって面白いかなと思ってます。それとね、もう一つね、今、四角だとか、丸とかを、こう追加できるようになった、という話をしましたけども、スニッピングツールでね、スニッピングツールで、キャプチャーした画面に対して、四角だとか丸だとかっていうのを、追加できるのは前からあるんですけども、これ、さらにね、透明度っていうのが、追加されました。例えば、アウトラインで、赤い枠を作るんですけども、通常ですと赤い枠っていうのは引けるんですけども、これをちょっと半透明の、ちょっと透けてみる、50% くらい透けてみる感じの赤い枠を引きたいっていう、ちょっとその画像効果をつけたいって時に、スニッピングツールの中のその その線を描くときのメニューで、例えばアウトラインでも塗りつぶしてもそうなんですけど、その中で、まあ、色の選択と線の幅っていうのが選べてたんですけど、さらにそれに透明度っていうのが選べるようになったんですね。だから例えば透明度 50% にしてみて、赤い枠を描くと、なんか向こう側が透けて見えるような、ちょっと薄い感じの赤い枠が引ける。そんなことができるってところで、まあ、これの表現方法が変わりましたと、まあ、追加されましたということになります。まあ、こんなのもできるようになったっていうのが、スニッピングツールです。だからあの画面キャプチャーそのもののね、あの機能アップにはなってないんですけども、まあ、こう追加して編集するっていう表現方法がちょっと増えましたということになります。それでね、もう一つの面白いのが、これもね、スニッピングツールのもう一つの機能なんですけども、画面キャプチャーをもう一回、スニッピングツールと撮ってみます。で、新規で撮りますっていうところで、今度はわざと QR コードが入った画面キャプチャーを撮ってみます。そうした後に、文字を認識させるっていう機能が新しくついてたんですけども、文字を認識させると、例えば画面上の絵であっても、文字を自動抽出してくれるっていう機能ができてたんですけど、さらにその中に QR コードが入ってると、QR コードのところにね、マウスカーソルを持っていくと、その QR コードのリンクが開けるようになる。例えば、その今、私、パワーポイントのスライドで、私のサイトの紹介を QR コード入りのサイトをこう紹介するページっていうのをわざと表示させて、その画面キャプチャーを撮ったんです。で、画面キャプチャーの中に QR コードが入ってるんで、そこをクリックすると、その QR コードの入った URL をエッジで開いてくれるっていうことをしてくれます。まあ、そのところで、スニッピングツールで撮った画像の内容が、に QR コードが入ってくれると、その QR コードが、リンクも有効になってくれるというものになります。まあ、そういったのがね、ちょっとこれ微妙にスニッピングツール的には、まあ、便利な機能かなと思ってます。まあ、そんなところがね、今、スニッピングツールの、機能で、あとはもう一つですね、じゃあ次、ペイントの方ですね。ペイントの方どうなってるかというと、これがですね、ペイントのところに、イメージクリエイターっていうボタンがつきました。で、これイメージクリエイターって何かっていうと、もともとですね、これ去年の秋口にも Windows の AI の発表の中で言ってた、コクリエイターっていう機能が Paint の中に入ってたんです。で、これ何かっていうと、このクリックをして何かテキストを入れると、その内容を絵を描いてくる、AI で自動生成してくれるというものになるんですけども、それをコクリエイターと言ってたんですけども、これが名前が変わって、イメージクリエイターというところで、ペイントの機能の中としてありました。ですから、このペイントの機能のリボンメニューのところに、イメージクリエイターとボタンが新たにできて、そこをクリックして、まあ、画面が出てくるんですけども、そこになんか作ってほしい。例えば、夜の夜景だとか、というのをこう入れると、そういった絵を出してくれるっていうところで、自動生成してくれて、それをペイントに貼り付けてくれるっていう機能がね、追加されました。で、確かに私のインサイダープリビューでも、そのペイントで出てくるんですけども、このイメージクリエイターのボタンを押してもですね、私のところでね、何も起きてない。何も動かないっていうところがあるんで、これちょっとフィードバックしたいと思うんですけども、ちょっとまだ機能的にちゃんと動いてないのかなっていう感じがしています。まあ、そんなところでね、ペイントの中に AI の自動生成するためのボタンが追加されて、簡単に追加できるようになったということになりますんで、これもおそらく新しい Windows の機能の、まあ、目玉の一つとしてね、AI の機能がペイントに入ってますよっていう言い方をすると思うんですけども、追加されると思います。まあ、そんなところでね、すいません、ちょっと途中で思ってた通り動かなくてグダグダになっちゃったんですけども、インサイダープレビューっていうところで、Windows の機能もアップデートしてるし、まあ、付属してるソフトもね、まあ、スニッピングツールだとか、ペイントとかもアップデートしてるっていうところになりますんで、まあ、これがもうすぐ、皆さんに、インサイダープレビュー参加されてない普通の一般の Windows ユーザーの方にも降りてくるものと見ています。まあ、まあまあ、やっぱり今回で一応面白いのは、スニッピングツールで QR コードを読み取ったら、そのまま QR コードが有効になって、リンクをしたらリンクにジャンプしてくれるっていうね、その機能は結構ね、便利かなと思ってます。まあまあ、そんなところがね、面白いかなと思ってます。で、逆にもうこれといった大改造っていうのはあんまりないんですけどね。うん、 で、まあ、これ冒頭言いましたように、カネレチャンネルは意外と落ち着いてて、ベータチャンネルが立て続けにこれだけ機能追加っていうのがテストで出てるっていうことは、もうリリースは近いのかなと思ってますんで、今お話しした内容の特にベータチャンネルだとか、スニッピングツールだとか、ペイントの話については、おそらくもう皆さん使えるようになるかなと、そういうふうに思っております。まあ、これあくまでも私の予想ですけどね。まあ、大体今までの見ると、ベータチャンネルで使ったやつって割とすぐ使えるようになるんで、まあ、楽しみに待っていただければなと思ってます。で、待ちきれないという方はですね、私みたいにもうメインのマシンにベータチャンネルを入れてしまって動かすということをやっても、まあ、それ自己責任ですけどね、まあ、やりたい方は、覚悟の上でインサイダープレビューなんで、やりたい方はやってみてもいいかなと思ってます。今んとこね、私ね、ベータチャンネル入れてますけど、なんか致命的にダメになったってことはないですね。まあ、というところで、まあ、何かあってもバックアップの体制は取ってるし、逆にいろいろこう機能を試すってことが優先してるんで、まあ、ベータチャンネル入れたんですけども、今のところ安定はしています。まあ、こんな話で今週はMyExcel Edge OneNoteの小技からあとインサイダープレビュー、Windows インサイダープレビューとかの紹介をさせていただきました。まあ、なかなか面白い機能は載ってるんでね、まあ、ここから先次のベータチャイル何乗ってくるのかなっていうのはね、楽しみしてるし、まあ、カネレチャンネルでね乗ってた機能って突然いきなりリリース乗ることもありますんでね、どういうタイミングで何が出てくるかっていうのはもうマイクロソフト次第なんですけども、まあ、ここら辺ちょっとね追っていきたいなと思っております。はい、ということで、一応予定してたお話ということは以上になります。はい、ありがとうございました。はい、他なんかありますかねっていうとないんですけども。あとは気になってるのは、今日は5月の12日なんで、来週ですね、マイクロソフトのビルドっていう会社イベントもあります。まあ、そこで結構いろいろ発表もあると思いますし、おそらくもう皆さんこう耳にしてると思いますけども、ASUS が Snapdragon X っていう ARM アーキテクチャの次の世代の ARM アーキテクチャのプロセッサーを乗っけた Windows マシンを出しています。というところで、何らかの形でそのパソコン周り動きがあると思いますんで、来週、再来週ぐらいかな。ちょっと ASUS のね、パソコンだとか、そこら辺ちょっと Windows のまたハード周り、パソコン周りがちょっと動きがあると思いますんで、ちょっとそこら辺の話ができるかなというところで、ちょっと楽しみにしていただければいいかなと思ってます。で、なんか動きがあって、特にマイクロソフト系の動きがありましたら、勉強会でも登壇する予定ですし、まあ、ここでもお話をしたいと思いますんで、ぜひ見ていただければなと思っております。そうですね、まあ、今回ちょっと勉強会形式、コンパスってサイトにも私こう登録してるんですけども、5月の、25日ですね、第4土曜日ですけど、ドットネットラボの勉強会で私も今登壇予定です。まあ、今のところね、Windows の話をしますっていうところをしてるんですけども、まあ、ここら辺のお話もしていきたいと思います。で、これリアルに参加会場をお借りしてですね、開催しますんで、ハイブリッド、YouTube とかでも見れますし、あとリアルに会場でも、お話できますんで、まあ、よかったら足運んでいただいて、まあ、よかったらちょっと実際ことお会いしてみたいなと思いますんで、ご興味のある方はよろしくお願いします。はい、ちょっと勉強会つながりでもう一つ、私も今参加申し込みしたんで、表示はできないのか。この番組のリスナーさんでもあります、ストーさんがですね、マイクロソフトセキュリティマンスリーニュースっていうところで、ストナリ勉強会ということで、勉強会を、開催をされています。で、こちらもですね、マイクロソフト の, セキュリティ絡みのお話、というところでも、もう、その道のね、ご専門の方なんで、まあ、いろいろとこう解説とかをしてくれるっていうところで、平日の夜ですね、19時とか、そのぐらいで、こう勉強会を開催されてます。まあ、セキュリティ関係、いろいろやられてますんで、お仕事とかでも、関連する方だとか、あとは、まあ、私みたいな、コンシューマー系、Windows とか Surface とかっていう話とまた違ったね、かなりこう、セキュリティの突っ込んだ話とかっていう、 私が全然話をしない逆に私もこれ勉強させてもらってるところなんですけども、そういった話をね随分もやられてて、ほぼ月2週間に1回ぐらいですかね、隔週ですかね、まあまあそのぐらいのペースで、勉強会やられてますんで、ぜひこちらも興味のある方参加していただければないいかなと思っております。で、私もこれリンクをクリックしたいんですけども、参加申し込みすると申し込み者だけが見れる情報が出てしまうんで、今ちょっと YouTube の方では出しませんけども、コンパスの方でね、stonari.compass.com っていう URL 見ていただくと、出てきますんで、まあ、ちょっと参加していただければいいかなと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。I'm not afraid.